人心つなぐラジオ。
あなたの夢は何ですか。
つなぐ、つながる、つながり合う、人心つなぐ事務所の人心ラジオ、パーソナリティの美里です。この番組は人、物、こと、そして情報を必要な人へつなぐことをモットーに、地域で活躍するゲストをお迎えしながら日々の暮らしに役立つヒントをお届けしています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
たくさんの笑顔が見守ってくれ。
ご縁応援貢献夢の種。
こんばんは、パーソナリティの美里です。記念すべき第1回の放送になってまいりました。イエーイいやー、すごいドキドキ緊張しています。よろしくお願いします。そんなね、記念すべき第1回ということなのにね、ちょっと風邪をひいておりまして、ちょっともしかしたらね、声が聞き取りづらいこともあるかもしれないんですけれども、ぜひね楽しんでいっていただけたらなと思っております。そして今日はゲストをお呼びしております。愛知スタジオ、夢の種放送局の愛知スタジオのリーダーのキヨちゃんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
みさとちゃんデビューおめでとう
ありがとうございます。もう本当に、ね、はい、
やっとのデビューですね。
そうですね、ちょっといろいろとね体調不良がねあったりとかね、いろいろあったんですけど、ね、はい、ありがとうございます、ね、なんとか
このスタートを切ることができたということでね、
こじつけましたね、こぎつけました、ね、
よかったよかった
ありがとうございます、
ね、なのでね、今日は私の方からね、みさとちゃんのこといろいろ聞いてみたいなと思うので、
ありがとうございます。
教えてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、まず最初はですね、簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、私はですね、国都市美里というね名前で活動をしております。人心つなぐ事務所というね、カウンセリングの、ルームだったりとか、まあ、相談室、一応運営をしているんですけども、まあ、基本的には地域の人たちと、まあ、つながり合いながら、まあ、いろんなこう、ね、地域を応援しながら活動していけたらなと思っているところです。で、まあ、今回ねこうやってちょっとお話をさせていただけることをとても楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。
ね、そのカウンセリングルームとかって聞くといろいろなんか私は妄想が膨らんでしまうんやけど、はい、ね、その部屋をもうそこに設けているっていう風な感じでやってるの？
一応オンラインで相談受けたりとかをしてるんですけど、まあお家に来てもらってね、お話相談受けたりっていうこともさせてもらってるんですけど、はい、
じゃあ近い人やったらそういうリアルもあるけども、
そうですね、
近くなくてもオンラインでもう自由に安心しながら、うんうん、そのカウンセリング受けたりとか、そのホッとする場所を利用することができるっていう感じかな。
はい、そうですね、はい、うんうん、これからはね、うんうん、ちょっといろんな地域の、ね、人たちにもそういう周知ねしていけたらなと思っているところなんですけど、
うんうんうんうん、そっかそっか。なんかでもそういう風な場所をね作ろうと思うに至ったいろんなね、うんうん、経緯とかがあると思うので、うんうん、じゃあそういう風にね、うん、今そこまでたどり着いてきたみさとちゃんって一体どんな人なの、うん、っていうところを知りたいんやけど、はい、ね、例えば子供の時とかに、うん、こんな習い事してたよとか、こんな部活やってたよとか、そういうのってどんな感じやったの？
あ、そうですね、なんか、うん、自分の中でなんかこう人の役に立つっていうところをすごくなんか自然に目指してたみたいなところはあって、
うんうん、
高校の時にですね、結構珍しいかもしれないんですけど、うんうん、児童じゃないですね、養護学校、うんうんうん、が併設されてたんですよね。併設されてたというかね、私が在学中に作られた でもうそれからなんかこうボランティア募集みたいなことも結構あって、
うん、
で、
うん、
そこでボランティアの活動とかもしてたんですけど、もうそれよりもね、うん、前からなんかこう、うん、担任の先生とかからも、
うん、
なんかちょっと例えば特別支援級の子とかを、
うん、
ちょっと あの子ちょっと来るから、
うん、
この時間頼むねみたいな、頼まれるみたいな、ことは結構あって、
だ
から
、
うん、だからなんかこうちょっと自分でこう気がついたらこう誰かのこうなんですかね、困ってることがないかなみたいな感じでこうちょっとお手伝いするみたいなことは気がついたらやっていった人生だったのかなっていうのは思いますね、うん、
そ学級委員的な存在って感じ。
そうですね、うん、そうですね、学級委員も、うん、やってましたね。うん、
それってじゃあ例えばさ、もっとちっちゃい時とかに、うん、近所のお友達とかと遊んでて、うん、そういうお友達の世話を焼いてあげるみたいな、そういうのもあった。
いや私は割といじめられ
あ、そうなんや。
いや、いじめられやすかったわけではないんですけど、結構、うんうんうん、低学年の時はなよなよしてて、
うん、
うん、もう学校行きたくないとかありましたし、あとなんかね、保育園の時とかはなんかこう、うん、年下の子にいじめられたりとか、なんかいじめられるっていうか、うん、ブランコをこう奪い取られてシクシク泣くみたいな、うんうん、なんかそういうタイプだったんですけど、
そうなんや。でもだんだんとそう先生からも頼られるような風になっていったっていう、
うん
う
ん、
なんかどっかにこう変化があったっていうことだよね。
そうですね、それは兄の影響は結構大きいかもしれないですね。
あ、そうなんや。うん、
兄が結構学級委員とかもやったりとか、あとなんか児童会に立候補したりしてるのを見て、
うんうん、
あ、そういうのってなんかこうやるものなのかなっていうのがこうちょっと自分のなんかこう道のところにこう印をつけてってくれたんじゃないですけど、っていうのがあって、
うんうん、
あ、じゃあちょっと私もやってみようかなって自然に思いやすかったのは、うん、兄の影響が大きかったかなと思いますね。うん、
そっか、だからこういうもんなんやっていう風にね、うんうん、こう頑張ってやらなきゃじゃなくって、
うんうん、
自然とそういう風に道しるべが、
ね、うん、
てんてんてんてんという風につながってたわけね。
そうですね、それが大きかったかなと思いますね。
でそれがこう形になっていくっていうことは、やっぱりそれで美里ちゃんにサポートしてもらったりとか、うん、応援してもらった人が喜んでくれるっていう、
うん、
その実感が積み重なってたっていうことかな。
うん、そうですね、うん、確かに。あとはなんかこう、うん、ちょっとこう家庭内でこうやっぱ、うんうん、ね、自分の両親がこうちょっと喧嘩する場面とかあるじゃないですか、
うんうん、
私そういうのをこう橋渡しする役だったんですよね。父がなんか怒ってる、
うん、
で母が怒ってるってなった時に、
うん
うん、あ、お父さんはこういう意味で言ってるけどお母さん捉え間違えてるなみたいなのを違う違う、お父さんはこういう意味で言ってるとか、お母さんはこういう意味で言ってるとかいうのを結構橋渡ししてましたね。
そうなんや、それ もう自然と気づいて自然とやってたっていうことね。
そうですね、そう、それが結構今もやなんかこうそういう役をやることが多いですね。
ああ、そういうことなんや、うん、でやっぱりもうその素質を見てるから先生とかはもう頼ってよろしくねってなってくってことだよね。でよろしくねって言われたら美里ちゃんははいって言って、うん、もうそれをちゃんとこなします。でまた頼りにされます。
こなせてるかどうかわかんないですけどね。
こなせてるから頼られるんだよね、でもそれがずっと繰り返されてきて、その蓄積されてきたっていうのが今につながってる感じかな。
うん、そうですね、なんかそういうのは結構あったかもしれないですね。
え、じゃあさ、ちょっとまた話ポンと飛ばして、
うんうんうん、
趣味は何ですかって聞かれたら何て答える？
もともとね、趣味はね、うん、なかったんですよ。結構やっぱりそれだけ人に合わせることが、
うん、
多かったので、
うん、
本当に趣味がなくて、うん、で、うん、もう今私38なんですけど、
うん、
本当ね、30過ぎてから、
うん、
自分趣味ないなって気づいて、
うん、
趣味をね見つけ始めて
はいはいはい、
ちょっと自分の好きなものを探そうっていうので、
うん、
お気に入り探しっていうのを始めたんですよ。それで、
うん、
今ではね本当にね多趣味なんですけど、
うん、
DIY 好きですし、
うん、
裁縫好きですし、
うん、
あと書道したり絵描いたり、
うん、
旅行好き であとは今一番は将棋なんですけど、
へ
っていうね、ちょっといろんな好きなものが見え始めたっていう、もうそれが30過ぎてからですね。
いやもうスタートはどっからでも遅くない。
そうですね、
うん、
まあ、なんかこう人生がこうちょっと、ね、5年目みたいな、6年目みたいな、本当に6歳です。
いいね、めちゃめちゃ楽しんでるじゃん。
そうですね、はい、
でもそのね、好きなものを見つける、趣味をね、うん、見つけるっていう時に、うん、私もね、こういろんな人のお話を聞く機会があって、うん、でちょっと聞いていてみても、その興味を持てるとか、うん、好きなものも本当に見つからない、わからないって人が結構いたりするのね、
うんうん、
でも美里ちゃん、それだけ好きなものを見つけれたっていうのは、うん、なんで見つけれたんやろね。
結構小さい時好きだったなみたいなのを思い出したのが大きかったかなと思いますね。結構これ得意だったなみたいなので、あ、よく考えてみれば、これ私好きかもしれないと思って、まあ、実際やってみたら、あ、やっぱ楽しいなとか、あ、これやるとちょっと気持ち落ち着くなみたいなのとかもあったりして。
なるほどね、うん、そうか、
うん、
子供の時にはちゃんと好きなもの、楽しいものがあった、
うんうん、
でそれを思い起こして思い出すことができたっていうことよね。うん、
そうですね、将棋も、そう、将棋も結局、
うん、
今はね、こう藤井聡太さんっていう結構ね有名な方がいるから、うんうんうん、それがきっかけで私も将棋にはまり始めたんですけど、
うんうんうん、
でもなんかちっちゃい時、小学校ぐらいの時からもなんかこう将棋って NHK とかでなんかよくやってたじゃないですか。
なんか壁にバーンって貼ってあってなんかこう、時々横からの画像があって、
うんうん、あ、そうそうそうそうです、
残り20秒とかやつ、
ね、それです、それです、そうそう、まさにそれなんかそれを将棋とか囲碁と か、
うん、
なんかそういうのをこうただ見てるのが好きだったんですよ。
へー、
なんかこう別に全然わかんないんですよ、戦法とか、あ、
理屈がどうとかね。
あ、そうそうです、うんうんうん、駒の動きぐらいは将棋はわかるんですけど、うんうんうん、なんかね、囲碁とかも本当無限なので全然わかんないんですけど、なんかただ見てるのが結構好きで、
うんうん
う
ん、
あ、そういえば好きだったなみたいなのも、うんうん、今思い起こせば、あ、ちっちゃい時も好きだったんだなみたいなところで、
あ、そうかそうか、
うん、趣味としてこう自分が今大人になってね、自覚し始めたみたいな、うんうんうん、
あ、なるほどね、
うん、
だから元が何にもないところで作り出そう、見つけ出そうではなくって、うんうん、まあ、そのあったけども、その人に合わせるっていう風に、うん、その途中こう道がそっちに進んでいったことで、うんうん、それがまあちょっと置いてあったよっていう、うん、そうですね、そういう感覚かな。
確かにそんな感じです。そうそう、うん、
でもそんだけいろいろ触って、かつそのものづくり的なやつもね、
うん、
多いと思うのね。その書くこともそうやし、うん、ね、作ることね、その服とか、ね、はい、そういうのもそうやし、結構そういうのってやりだすとさ、没頭して時間の流れがもうわからんくなるとかない、
う
ん
う
ん、
ああ、
そこまではない？
いや、そうだな、どうだろう、そこまで、うん、まあ、まだ自分の中で許可が出せない部分もあって、その、うん、そこだけの時間を確保していいよって自分にこう許せてない部分もあって、なんかこう自分の中で、まあ、とりあえず10分だけやろうみたいな、
うん、
10分だったら集中できるみたいな、
うん、
ある程度ちょっと持ちすぎると逆に、うん、いいんかなこんなことやっててみたいな風になっちゃうところもあって、それはまだ多分自分の中でやっていいよって、うん、なんだろう、許してあげれてない部分なんだろうなと思ってるんですけど、
うん、
それがこうもっと本当に今ね、キヨちゃんが言ったみたいに、うん、もう没頭するぐらいなりたい、
あーそうなんや
そうそう、絵とかも本当にちっちゃい時とかもジグゾーパズルとかももう本当に時間を忘れて結構没頭してやってたなって思うんですけど、絵ももうずっと描いてたし、でも今はやっぱ大人になるとやっぱこんなやってて大丈夫かなみたいな、
あれもやらないかな、これもやらないかのにってね、
そうなるから、なんかそういうちょっとこうね、子供の時の純粋な気持ちみたいなのをちょっと思い出すの大事なのかなって今ちょっと話しながら思いましたね、うん、
ね、そうね、でも本当にでもその時間割をね、うん、自分の中で作って上手にねやりくりできるっていうのもすごい大事ないいことやと思うから、
うんうん、
でもだからその中にたまには半日ぐらい、
うん、
ね、その時間を作るっていうのもあるかもしれんね。
いいですね、そう、
いやでもね、そんなね、いろんな多趣味なね、みさとちゃんがどうやってこの夢の種と出会ったのかがすごい気になるんやけど、うん、
そうですね、夢の種は、
うん、
私がいつもいろいろとお話をさせてもらってる人がいて、
うん、
でその人が、うん、あの夢の種っていうのがあるよって教えてくれて、
うん、
で、
うん、
なんかその、うん、皆さんのこの交流会あったじゃないですか、
はいはいはい、
そういう交流会があるみたいだよって言われて、うんうんうん、で私気になったら行くタイプだから気になるなって思って、
うん、
で私もともとなんか FM え、違う、なんだっけスタン
スタンド FM、うん、
あるじゃないですか、うんうん、
で
ちょっと、
ね、
はい、やってみようかなと思ってアプリで、
うんうん、
やつやってみようと思ったんですけど、うん、結局それができん、あの続かなくて、
うん、
で、
うん、
あの、うん、多分ちょっとこうこういうね枠の中でこう決められてやった方がやりやすいんかもしれないなと思って、ちょっとどういう感じなのかなと思ってちょっと 見に来させてもらったっていう感じですね。
はいはいはいはい、
うん、
で来てみて、うん、あ、これありやなって思ってもらえたんかな。
あ、やっぱ人とのつながりとかね、なんかすごく感じさせてもらえて、
うんうん、
まあ、本当にあのたまたま、ね、あの大輔さん来てくださってる、
う
ん
う
ん
う
ん、
代表のね、
はい、うんうん、代表の大輔さん来てくださってる時だったので、なかなか大輔さん来ないって聞いてたんですけど、来るタイミングだったっていうのもあって、お話いろいろ聞いて、あ、うん、この夢の種っていうのの何ですかね、作られた意味だったりとか、うん、ストーリーっていうのを聞いて、ストーリー聞くの結構好きなので、
うん、
そこにこうちょっと心、ね、あのなんかこう掴まされたというか、
うん、
っていうので、はい、
でじゃあやってみようかなって思えたのね。
そうですね、はい、
ね、そういうね、みさとちゃんがねどんな番組をこれからやってってくれるかっていうのをね、少し休憩挟んで後半で聞いていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今度はね、番組のこといろいろと聞いていきたいなっていうふうに思うんですけども、はい、まずねこのタイトルね、どういうふうにして決めたのか教えてもらっていい？
そうですね、タイトルはあの人心つなぐラジオっていうね、うん、あの、うん、タイトルにさせてもらったんですけど、もともとその、まあ、カウンセリングルームとして始めたあの人心つなぐ事務所っていう、うんうん、あのところから取ってきたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その人心つなぐっていうのはどこから出てきたかっていうと、うんうん、まあ、これはもう本当に変なやつだと思われるかもしれないんですけど、思い浮かんだみたいな、
あの、うんうん、パッと湧
いてきたみたいなところがあって、まあ、やっぱりこうつなぐっていうところが私の中で、まあね、この父と母のね喧嘩をつなぐのもですけど人と人をつなぐとかね、そういうのは自分のまあ人生のテーマなのかなっていうのは思っているっていうところと、まあ、やっぱりあのその人と人がこうつながり合っていくっていうことがやっぱりあの世の中のこう何ですかね、起きてきている課題だったりとかを解決していく唯一の方法なんじゃないかなっていうのは思っているので、うん、まあ、それでこうちょっとつけさせてもらったっていうのがありますね。
うん、なるほど、
はい、
でじゃあその番組の中身っていうところでは具体的にはどんな感じで進めていく予定なのかな。
そうですね、まあ、まずはもし一人で、ね、お話しするのであれば、ちょっと日々私が気づいていることとかを、うんうんうん、気づいたこととかを、まあ、あのお話しさせていただけるといいかなと思ってるんですけど、まあ、うん、そういう私がこう心理の仕事をしたりとかもしているので、うんうん、そういうところで気づいたこととかをお話しすることで、まあ、まずは自分とつながるっていう意味でのお話ができたらいいのかなっていうことと、まあ、あとはやっぱり地域と、うんうんうん、あのつながっていきたいっていうのがあるので、うんうん、地域活性だったりとかにすごい興味があるので、うんうん、まあ、地域でこう頑張っている方とか、うんうん、あの活躍されている方とかをお招きして、
うんうん、
あの地域とつながっていくっていう、はい、あのこんないいところがあったんだみたいな、うんうんうん、あの発見だったりとかもあのしていってもらえるといいのかなっていうのは思っています。
なるほど。で例えばその進め方内容としてはいろんなゲストさんをお呼びしてお話聞くっていう感じのイメージかな。
そうですね、ゲストさんもうすでにもうあの出会う人出会う人にあの私ラジオパーソナリティやることになってて、うん、あの出演してくださってめっちゃいろんな人に言ってて、
本
当ですかぜひとかですね、みんな言ってくださってるんですけど、
いいね、まあ、
そうやってちょっとあの 箱の方すごくこう地域のためにとか、まあそのね、利用される方のためにっていうのをされてる方だなって思った方に私がお声掛けさせていただいてるっていう感じなんですけど、
はい、いいですね。そういうのなんていうか知ってる？
なんだろう
ラジオナンパ。
あ、なるほど。そんな言葉があるんですね。
そう、私が勝手に言ってるだけなんやけど。
すごい。
でもこのね、愛知スタジオにもね、ラジオナンパの達人がいるから。
あ、そうなんですね。
また紹介するね。
あ、ぜひ。楽しみ。
本当にすごいのよ。いろんな人を呼んできてくれる。でしかもその人の番組に出た後にそのゲストさんがどんどんと人気になったりとか、うん、バズったりとか
すごい
してるのよ、
私できるからそんなちょっと方法を聞かないといけない。
ね、でもそのナンパしてくるっていうのはまず第一段階で、うんうん、でも今美里ちゃんが得意としているその話を聞く、うんうん、でそこをつなげていくっていうところはものすごい強みじゃんね、
うんうん、なるほど、うん、
そうだからその来てくれたゲストさんの思いを聞く、でその思いを形につなぐっていう、うん、そういう番組になっていくわけでしょ。
そうですね、はい、そういう風にしていけるといいなと思ってます、
ね、
は
い、で例えばじゃあそのゲストさん今はねこの出会った人いろんなとこでねそうやって出会って、ね、お声掛けしてると思うんやけど、うん、逆に私出たいですとか、はい、っていう立候補もあり？
あ、もちろんです。ぜひ立候補よろしくお願いします。
ね、そういう人もね、もしかしたらこう、うんうん、こういう番組はじゃあ聞いてたらそういう思いの人がね、はい、やっぱり聞いてくれる、うんうん、でそしたら私も話したいとか、はい、この人の話を聞き出してほしいとかさ、
あ、
そういうリクエストとかも、うん、そう出てくるかなと思ってさ、
なるほど、
うん、もしそれがじゃあ OK っていうことであれば、はい、じゃあどこにどうアクセスすれば、うん、美里ちゃんと連絡がつくのかっていうのを、
そうですね、
お聞きしときたいんだけど、はい、
う
ん、
そうですね、ホームページがあるので、うんうんうん、ちょっとそうですね、今思ったのは、まあ、ちょっとそのページを一個解説しようかなと今思ったりして、まあ、うんうんうん、とりあえずホームページ人心つなぐ事務所って調べてもらったらもう一番最初に多分出てくると思うので、う
ん、先生も事務所以外ひらがな、
そうです、それ以外ひらがなで人心つなぐ
で事務所だけ漢字、
漢字です。でそれで調べてもらったら一番下の方にお問い合わせ、うん、ショップお問い合わせっていうところがあるのでそこで、うんうん、ちょっとラジオ、うん、出たいですとかこの人のお話聞いてほしいですとかねあったら、うんうん、そこに言ってもらったら、うんうん、またメールでやり取りすることに最初はなると思うんですけど、うんうん、それでやり取りさせていただいて、うんうん、まあじゃあ、日程の調整とかね、うん、させてもらえたらいいのかなと思うので、
うん、はい、あとね今の話聞いてて私がまたちょっとふって思い浮かんじゃったんやけど、
すごい、
こういう人のこういう活動の話を聞きたいですっていうリクエストとかもあり？
あ、全然ありです ね、めっちゃ楽しそう。、うん、めちゃめちゃありがたい。
そういうのがさ、ね、うん、リスナーさんからそういうリクエストが来て、
うん、
でそういうリクエストが来るとまた美里ちゃんはピピピピってアンテナがね、うんうん、働いて、
はい、
でそういう人をラジオナンパしてくれると思うの。
本当ですね、うん、もうすでにね、うん、つながってる方の中でそういう方いるなっていう人がいたら、うん、その方にね、うんうん、連絡取ることもできるので
ね、
はい、
それじゃあリクエストも立候補もあり、うん、リクエストもありでそういうのはじゃあ人心つなぐ事務所のホームページっていうのと、はいはい、あともう一つはあとこの夢の種放送局のホームページにも番組のページっていうのがあるので、
うん
うんうん、なので、ホームページの方から番組を探すっていうところがあって、うん、でじゃあこのオレンジチャンネル土曜日6時18時半っていうところで、うん、美里ちゃんの番組にもねたどり着けるんですよね。
なるほど、
うん、でそしたらそこもそのページの一番下のところにコメント残すっていうのができるので、
はい、
うん、そこに例えばこういう話聞きたいですとかそういう風に入れていくっていうのもありって
な。ありですね、はい、ぜひぜひ。それその後そのコメントがあったら私その方とやり取りできるんですかね、うん、
ただねそれはねそのページ上で公開されているところでのやり取りになるので、うん、る個人情報を載せるっていうのはできない。
なるほど。
だから、まあ、具体的に話を進めるという風であれば美里ちゃんのホームページ、うん、事務所のホームページかなと思うんだけど、
うんうんうん、
でもそのどっちでもやり取りっていうかね、そのリクエストしたりっていうのはできるっていうことやね。
そうですね。もしそっちのね、本、夢の種の方のホームページにも、書いていただいたら、じゃあちょっとショップの方にね、詳しく聞きたいのでって言ってね、おつなぎすることもできるので。
そうやね。はい。とかあとは、まあ、その番組のプロフィールのところで、事務所のそのホームページとか、ね、例えばインスタとかね、 X とかそういうのをやっているんであれば、それと こっちポチしてくださいねっていう風にそっちにご案内をすれば、
そうですね、
ダイレクトメールでのやり取りもできるので、
はい、
そういうところで、じゃあその話聞いてて、みさとちゃんにこんな人のインタビューしてほしいなとかね、
あ、どしどしお待ちしております。
ね、そういう次戦他戦問わず、はい、ね、連絡いただければということやね。
そうですね、はい、お楽しみですね。
ワクワクしてくるね。
本当です ね、
ね、いろんな形でこれからこの番組がスタートしていくっていうことやもんね。
はい、はい、そうですね。
いやー、たまらん。
楽しいですね。すごいいいアイディアをいただいて、ね、ワクワクしてます。
ね、もうぜひぜひ皆さんからのね、ご意見、はい、ご要望もいただきながら、
はい、
ね、どんどんとこの番組も進んでいくということで、
はい、
ね、もうそろそろいい時間にもなってきたので、
そうですね。
うん、最後にじゃあね、はい、美里ちゃんから、はい、リスナーの皆さんへのメッセージをお願いできますか。
はい、お聞きしていただいている皆さん、ありがとうございます。記念すべき第1回、収録がもうすぐ無事終わりそうなところなんですけども、すごい緊張してましたが、聞いていただいてありがとうございました。どうしてもやっぱり話をするときとかに自分の思いがストレートに伝えられなくて、まあ、言葉を選んでしまったりとか、ちょっと言うのやめておこうかなっていうことも結構、私自身まだまだあるなと思ってるんですけど、まあ、そういうことをこのラジオを通してですね、少しずつ自分の皮もこう脱いでいけたらいいかなと思っていますし、皆さんの思いっていうところもいろいろと お伺いしていけたらいいなと思ってますので、もう来ていただいたゲストの方やリスナーの皆さんと共に私も成長しながらこのラジオを育てていけたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。もうこの今のね話でも本当にね、美里ちゃんの本当に思っている思いっていうのがね、すっごい今伝わったと思う。
よかったです、
うんうんうん、やっぱりその自分の心からの声っていうのを伝えることができるのが、うん、それこそがラジオなので、うん、ね、これからのこの番組もね楽しみに聞いてもらいたいですね。
そうですね、はい、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあね、もうここで休憩を挟んで、はい、最後のエンディングに向かっていきたいと思います。はい、
夢の種。
はい、もうすぐ終わりの時間となりますが、どうでしたか。
そうですね、なんかきよちゃんからはもうあっという間だよって言われてたんですけど、本当にあっという間だなと思い
でしょう
本当に。でもなんかすごいいろいろね聞き出していただけて、すごい喋りやすくてよかったです。本当に
ありがとうございます、ね、今度これからはみさとちゃんが、
はい、
この立場で、
はい、
ゲストさんのいろんなことをねほうりはほうり、ね、聞いていってくれると思うのでね、
そうです ね、
楽しみに聞いていただきましょうね。
はい、
はい、ではこれでも番組最後になりますので、リスナーの皆さんへの最後のご挨拶お願いします。
はい、つなぐつながるつながり合う、ひとここつなぐ事務所のひとここラジオでした。また次回の放送までお元気で、ありがとうございました。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めない。